広報にらさき2026年8月号ボリューム943。今月号の表紙は暮らすほどに好きになる街にらさき。特集泊まって遊んで深呼吸。写真があります。余山グリーンロッジのウッドデッキから見える風景。青い空に白い雲、緑の木立。写真中央には、フィフティースと大きく書かれています。表紙終わり。たくさんの思い出を育んで50年。余山グリーンロッジで過ごす夏。標高およそ1600メートル。豊かな自然に囲まれた余山グリーンロッジ。1976年のオープンから登山や自然体験、キャンプなどを楽しむ多くの人を迎えてきた市営宿泊施設が今年で50周年を迎えました。2023年にはより気軽にアウトドアを楽しめる施設としてリニューアル。ロッジ泊はもちろん、オートキャンプ、山頂散策、星空観察など、家族や友人と自然の中で過ごす時間を楽しめる場所になっています。街中の暑さから少し離れて、涼しい山の空気に包まれる時間。テントを張ってゆっくり過ごすキャンプ、日帰りで楽しむバーベキュー、室内で安心して泊まれるロッジ泊など、楽しみ方は様々です。おすすめは、市内で買った食材や料理のテイクアウトを持ち寄って楽しむ余山の外ご飯。写真が2枚あります。1枚目は、余山グリーンロッジの全景。三方を木立に囲まれた木造風の建物です。手前は広く開けています。2枚目は白樺の木立の中にある洗い場などの設備です。写真終わり。お弁当やパン、スイーツ、韮崎産の野菜や果物も自然の中で味わえば、いつもより少し特別な一品に感じられます。写真が2枚あります。1枚目は大きな皿に盛られたいくつかの料理がテーブルに並べられています。2枚目は大きなソーセージをフライパンで何本も焼いているところです。2枚とも野外での様子です。写真終わり。館内には物販コーナーもあります。地元のお酒や余山オリジナル T シャツなどを販売しています。ただし、生鮮食品の取り扱いはありません。写真があります。館内の様子。たくさんの飲み物の瓶が乗った棚と、遠くにテーブルと椅子も見えます。写真終わり。ロッジ周辺から山頂までは徒歩およそ30分。天気が良ければ、富士山や甲府盆地を望む雲海の景色にも出会えます。夜には、標高の高い場所ならではの静けさや星空も魅力です。写真があります。朝日で赤く染まりかけた空に、富士山のシルエットが浮かび、その手前に雲海が広がっています。写真終わり。余山グリーンロッジはこれからも韮崎の自然を楽しむ拠点として訪れる人を迎えます。この夏は家族や友人と一緒に余山で涼しいひとときを過ごしてみませんか？ YouTube キャンプ場紹介動画、二次元コードがあります。問い合わせ、余山グリーンロッジ電話 090-8255-8255 0395-8591-6141。受付時間9時から17時。商工観光課、商工観光担当。電話459158。1972年、余山つつじライン完成。現在の県道余山公園線。1976年、余山グリーンロッジオープン。登山やキャンプ、自然体験を楽しめる市営宿泊施設としてスタート。1980年代、青少年やグループの宿泊研修、登山、自然観察などに活用。1997年、余山が山梨百名山に選定。2000年代、山頂まで徒歩およそ30分という気軽さから、登山や散策を楽しむ人の拠点に。2010年、リニューアルオープン。グループ部屋、山岳資料コーナー、調理室、ウッドデッキなどを整備。2014年、南アルプス地域がユネスコエコパークに登録。2023年、客室やキャンプ場をリニューアル。雲の上のキャンプ場、余山グリーンロッジとして営業開始。2026年、オープン50周年、半世紀にわたり親しまれてきた自然体験の拠点として新たな歩みへ。写真があります。1972年、余山つつじライン完成の時のテープカットの様子です。大勢の参列者がテープカットの様子を見守っています。写真終わり。手ぶらでも楽しめる気軽なアウトドア。キャンプをしてみたいけど、道具を揃えるのが大変。日帰りで気軽にバーベキューを楽しみたい。そんな方にも余山グリーンロッジはぴったり。施設ではテントやタープ、チェア、テーブル、グリル、調理器具などのレンタル用品を用意しています。少人数で使いやすいテントから、家族やグループで楽しめるテント、ハンモックセットまで、過ごし方に合わせて選べるのも魅力です。食材を持ち込めば、手軽にバーベキューを楽しむこともできます。キャンプ初心者の方も、道具を持っていない方も、まずは気軽に、余山でアウトドア時間を過ごしてみませんか？写真があります。木立の中にテントが張られています。写真終わり。事前にチェック。キャンプ、ロッジ、利用ガイド。キャンプ場は13時からチェックインでき、翌日11時まで利用できます。車を横付けできるオートキャンプに対応しており、AC 電源付き区画もあります。ロッジ泊は14時からチェックインでき、翌日10時までの利用です。夜は22時完全消灯となりますので、周囲に配慮しながら静かな山の夜を楽しみましょう。予約は宿泊日の3日前までに、モンベル宿泊予約システムからお申し込みください。空き状況や料金、利用できるサイト、部屋の種類など、詳しい内容は QR コードから確認できます。詳しい利用方法、料金、備品レンタル、施設予約はこちら。二次元コードがあります。写真があります。多くの利用者が、木立の中、それぞれテーブルを囲んでいます。写真終わり。問い合わせ、余山グリーンロッジ。電話、090-8595-6141。 受付時間9時から17時。商工観光課、商工観光担当。電話45-9158。もしもの災害に備える。令和8年度地震を想定した総合防災訓練。今年度の大地震を想定した総合防災訓練について、次の通り実施します。日時、令和8年8月30日日曜日、午前8時から10時。概要、想定、大規模地震、最大震度6強の発生を想定し、全地区を対象とした初動訓練及び情報伝達訓練を実施します。詳細はこちらから二次元コードがあります。午前7時55分、緊急地震速報、J アラート。気象庁の緊急地震速報を防災無線等で放送しますので、その場で身の安全を守る行動を取りましょう。午前8時、震度速報、チャイム放送。揺れが収まったことを確認し、非常用物品と避難者名簿を持って避難を開始してください。続いて、避難訓練、各地区特定地区開始。初動訓練、避難所開設訓練。地区ごとで避難誘導、避難所への参集、安否確認、情報伝達訓練等。地区独自訓練。資機材や備蓄品の点検、確認訓練等。特定地区総合防災訓練を同時実施します。韮崎工業高校、韮崎西中学校を指定避難所とする次の11地区は、指定避難所施設を使用した特定地区総合防災訓練を実施しますので、地区住民、地域減災リーダーの方はご参加をお願いします。韮崎工業高校、地区、若尾、若尾神殿、坂の上。韮崎西中学校、地区、三杉、竹田、鍋山、御堂、北原、朝日団地、芋路屋、若尾団地。問い合わせ、総務課危機管理担当、電話45-9368。災害時、応急井戸の登録のお願い。災害時、水道水が停止した状況において、生活用水、清掃やトイレ、風呂などのための水、として井戸水を提供していただく災害時応急用協力井戸の登録をお願いしています。個人所有のみならず、事業所にある井戸も登録できますので、ご協力をお願いします。申し込み、問い合わせ、総務課、危機管理担当、電話45-9368、二次元コードがあります。災害時の備蓄状況を公表します。市では大規模災害に備えて、避難生活に必要な防災備蓄を進めています。現在の備蓄状況はホームページで公開中です。家庭でも最低3日分、可能であれば1週間分の食料、水、簡易トイレ等の備蓄にご協力ください。問い合わせ、総務課危機管理担当、電話45-9368。備蓄状況はこちらから、二次元コードがあります。韮崎市障害学習フェスタ2026を開催します。 市内で活動する文化芸術団体が集い、日頃の成果を発表する市内最大の生涯学習イベントです。様々な文化芸術を見る、聞く、学ぶ、体験することができます。今年は開催期間を延長し、作品をニコリで展示します。また、新たな試みとして、子どもたちが事前に演劇ワークショップを重ねながら作品を作り上げ、その成果を当日発表します。開催内容や参加団体の募集情報等はこちら、二次元コードがあります。日程及び会場、展示部門、11月3日火曜日祝日から8日日曜日、韮崎市民交流センターニコリ、発表体験食部門、11月7日土曜日、8日日曜日、東京エレクトロン韮崎文化ホール。問い合わせ、韮崎市生涯学習フェスタ実行委員会事務局、教育課生涯学習担当内、電話 457209。 写真があります。ステージの上で大人から子供まで多くの人が輪になって踊っています。めくりには大草公民館の文字が見えます。写真終わり。アメリカカリフォルニア州フェアフィールド市へ行こう。フェアフィールド市への派遣学生を募集します。滞在中はホームステイをします。期間、令和8年11月28日土曜日から12月12日土曜日の2週間。予定、詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせします。募集人員、中学生、高校生5名。募集期間、7月27日月曜日から8月12日水曜日。参加者負担金、25万円程度。なお、減免制度あり。申し込み方法、応募申し込み用紙と自己 PR シートを提出。なお、後日面接を行い、派遣者を決定します。応募用紙、自己 PR シートは、ホームページ、もしくは、財務政策課窓口で配布しています。問い合わせ、申し込み、国際交流実行委員会、財務政策課政策調整担当、電話、459223。派遣応募ページはこちら、二次元コードがあります。派遣事業の様子はこちら、二次元コードがあります。アメリカフェアフィールド市親善施設団のホストファミリー募集。韮崎市とフェアフィールド市は今年、姉妹都市締結55周年を迎えます。これを記念して、フェアフィールド市親善施設団が韮崎市を訪れることに伴い、家族の一員としてホームステイで受け入れていただけるホストファミリーを募集します。募集家庭、およそ2家庭。滞在期間、10月8日木曜日から12日月曜日祝日、5日間の予定。募集期間、7月27日月曜日から8月12日水曜日。問い合わせ、申し込み、国際交流実行委員会、財務政策課政策調整担当、電話459223。募集ページはこちら、二次元コードがあります。韮崎市、甲斐市主催、山梨恋活コミュニティ運営。 独身男女対象、婚活セミナー、婚活イベント、米粉で手作りクッキー缶作り、婚活。日時、9月6日日曜日、12時から16時20分。婚活セミナー、女性対象、似合うカラーを味方に、好印象を作るヒント。男性対象、男性必見、モテるコツセミナー。婚活イベント。なぜ今、米粉スイーツが人気なの？クッキー缶作り。講師、秋山明子氏。対象、男女各5名から15名程度。参加費、男性、市内在住、または勤務、3500円、その他6500円。女性、市内在住、または勤務、1000円、その他1500円。会場、韮崎市保健福祉センター、韮崎市本町 3-6-3。持ち物、エプロン、女性のみ手鏡。申し込み締め切り、9月1日火曜日。なお、男性は抽選、女性は先着順。問い合わせ、デジタル戦略課、シティプロモーション担当、電話 45-9173。申し込みはこちら、二次元コードがあります。親子ふれあい体験教室、葉っぱの型染めワークショップ、エコバッグを作ろう、シルクスクリーンの型染めにチャレンジ、オリジナルのエコバッグを作りませんか？日時、9月13日日曜日、10時から11時30分。場所、韮崎市民交流センター、ニコリ1階、陶芸工作室。講師、バオバブ堂店主、桜本舞子氏。対象、市内在住の小学生親子6組。持ち物、飲み物、エプロン、または汚れても良い服装。参加費、1人1500円、エコバッグ代。申し込み、8月17日月曜日から、定員になり次第締め切り。問い合わせ、教育課、障害学習担当、電話 45-7209。申し込みはこちら、二次元コードがあります。親子で縄文土器を作ろう。市内の砂を混ぜた土粘土に縄などで模様をつけて、本格的な縄文土器を作ります。日時、8月23日日曜日、9時30分から12時。場所、市民交流センターニコリ1階、陶芸工作室。講師、韮崎市教育委員会、文化財担当職員。対象、市内在住の小学生親子。定員、親子8組。持ち物、飲み物、タオル。参加費、子供1人500円。申し込み、7月21日火曜日から8月4日火曜日。定員になり次第締め切り。問い合わせ、教育課、障害学習担当、電話 45-7209。 申し込みはこちら、二次元コードがあります。検診、受けっぱなしになっていませんか？総合検診受診者で生活習慣病のリスクが高い方には、検診結果を個別で返却し、保健指導を行います。内容につきましては、 通知でご案内するので、必ずご確認ください。メタボを予防・解消するために、特定健診、対象、国民健康保険加入者の40歳から74歳の方、特定健診を受診後、生活習慣病の発症リスクが発見された方に対し、特定保健指導を実施することが義務付けられています。メタボに該当する方は積極的支援、メタボ予備群の方は動機づけ支援というクラスに分けて指導を行います。健康相談日、健康や食事面に関して相談したい方は、事前にご連絡いただきご利用ください。日時、毎週月曜日、木曜日、9時30分から16時。場所、健康づくり課、保健福祉センター内。問い合わせ、健康づくり課、保健指導担当。電話、234310。知得食育広場。ニラサキ市食海水レシピ。毎月19日は食育の日。野菜の肉巻き蒸し、ヨーグルトソース。ワンポイント。暑い夏にぴったり。爽やかなヨーグルトソースで野菜をたっぷり楽しみましょう。材料4人分、12個分。豚ロース肉。薄切り12枚 240g、 えのき 80g、 人参 80g、 豆苗 60g、 万能ネギ 60g、 塩少々、胡椒少々、油大さじ1。ヨーグルトソースの材料としてプレーンヨーグルト大さじ4、めんつゆ3倍濃縮小さじ1、七味唐辛子適量。作り方、1、えのきはほぐし、人参は千切りにします。豆苗と万能ネギは8センチほどの長さに切ります。2、豚肉に塩胡椒で下味をつけ、1の野菜を乗せて巻きます。3、フライパンに油をひき、2で作ったものを並べます。中火で焼き、焼き色がついたら水を少量加え、蓋をして蒸し焼きにします。4、プレーンヨーグルト、めんつゆ、七味唐辛子を合わせて、ヨーグルトソースを作り、3で調理したものに添えます。栄養成分表示、1人分。エネルギー、123kcal。アルファベット、大文字 P。タンパク質、およそ 15.9g。アルファベット、大文字 F。脂質、およそ 5.5g。アルファベット、大文字 C。炭水化物、およそ 5.8g。食塩相当量 0.3g。 問い合わせ、健康づくり課、健康増進担当。電話234310。戦争と平和について考える時間を。戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代へ伝えるため、市内の団体と連携し、平和について学び考える授業を開催します。戦争と平和展示。今世界各地で戦争が起こっています。かつて日本でも戦争があり、山梨も甚大な被害を受けた歴史があります。その記憶を風化させないために、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝え、平和について考える機会となるような展示を行います。 展示期間、8月1日土曜日から27日木曜日。場所、大村記念図書館。問い合わせ、大村記念図書館。電話、224946。平和の礎になった人々。韮崎市遺族会による慰霊柱の設置とパネル展示を行います。戦没者を追悼し、平和への思いを未来へつなぎます。期間、8月10日月曜日から12日水曜日。場所、ニコリ1階オープンスペース。問い合わせ、長寿介護課、長寿社会担当。電話、234313。企画平和パネル展。甲府空襲や広島、長崎、沖縄戦の記録、韮崎と戦争の関連写真等のパネル、資料を展示します。世界の被爆者展、被爆者はカタカナ、ギャラリートーク。世界各地の被爆者を記録した写真展を開催します。ギャラリートークを通じて、核兵器のない世界について考えます。展示期間、8月10日月曜日から23日日曜日。ギャラリートーク、8月11日火曜日祝日、14時から。場所、ニコリ1階オープンスペース。問い合わせ、財務政策課、政策調整担当、電話、459223。親子映画会、姫ゆり。沖縄戦を題材にしたアニメーション映画を上映します。親子で平和について考えてみませんか？日時、8月23日日曜日、13時45分から15時30分。受付開始13時15分。場所、北駒教育会館。参加費無料。問い合わせ、北駒教育会館。電話、220540。開かれた議会を目指して、韮崎市議会議会報告会開催。議会の活動を知っていただくとともに、皆さんのご意見を市政に反映していくため、次の日程により開催します。各地区共通テーマ。1、常任委員会の活動報告。2、特別委員会の報告。日時、会場、テーマ。表があります。地区名、日時、場所、テーマの順でお伝えします。穂坂地区、8月17日月曜日、19時30分、穂坂コミュニティセンター。テーマ、穂坂小学校の今後について、管理捕獲従事者研修施設の整備について、韮崎市小船協船宮久保拡幅2基改修について、有害・鳥獣害対策について、水道事業について、韮崎市立病院の経営について、北西地区、8月18日火曜日、19時、製鉄会館、テーマ、各地区の遊具施設について、丸の町、主要地方道、韮崎南アルプス中央線の交通対策について、製鉄町、水田の基盤整備について、神山町、北東地区、8月19日水曜日、19時30分、穴山町ふれあいホール、テーマ、旧韮崎市健康ふれあいセンター、ユープル韮崎について、中田町、鳥獣害対策について、穴山町、黒 黒沢川の浚渫について、藤井町、塩川水門の浚渫と藤井関水量の確保について、藤井町、市道穴山五号線の拡幅について、藤井町、市道藤井九号線、通称ガニ坂の整備継続について、藤井町、国道141号線の歩道の拡幅について、藤井町、ニラサキ地区、8月20日木曜日、19時、市民交流センターニコリ、3階多目的ホール、テーマ、地域の安全対策等について、あまり地区、8月22日土曜日、19時、辰岡公民館、テーマ、鳥獣害対策について、魅力あるまちづくりについて。なお、申し込みは不要です。当日直接会場にお越しください。問い合わせ、議会事務局、電話 45-9099 直通。